グルメの魅力を知ろう、知るパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「ちるっぱ久留米」、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米市の人気スポット鳥類センターの魅力をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
こんにちは、久留米市鳥類センターの高山忍です。よろしくお願いします。
はい、3回目になりますね。今回は飼育員の秘密の話というテーマです。高山さんは広報のご担当なんですけど、はい、飼育員もされておられるということでしょうかね。
過去にしておりました。
なるほどですね。じゃあまず飼育員っていうのですね、どうやってなるんですか。皆さん動物がお好きなんでしょうけどね。
まあ、それはまず第一だと思うんですが、はい、実は資格を持ってなくても飼育員になることはできるんです。はい、まあ、ただ一方で動物が好きっていう気持ちだけでは務まらない、まあ、動物たちの命を預かる大変な仕事ですね。
なるほどですね。やっぱ好きだけじゃダメですよと。
そうです。
でも何の知識もない中間いかんでしょうから、何かそのこんなことを詳しくないとダメだよっていうことがなるんじゃないですか。
そうですね、まあ、資格の話を、まあ、すると、まあ、必要な実務経験を経て、日本動物園水族館協会が認定している飼育技師の試験を受験することができます。はい、で合格すると飼育技師の資格をもらうことができます。はい、で動物園運営に必要な、まあ、動物取扱責任者、これが運営に必ず、はい、必要なんですけど、その要件に、まあ、この資格を認めているところもあります。
一応できるけどちゃんと認定もあるよ、はいっていうことですよね。
はい、ね、
まあ下積みをして、その経験の上に、資格を取るというようなことでしょうかね。は
い、そうですね、うん、そういうふうにされてる方がほとんどですね。で、まあ、ちなみにうちのですね鳥類センターの中で一番飼育経験の長い飼育員は飼育歴15年以上のベテランさんなんですよ。
ベテランさんです
ね。はい、で20代から70代まで幅広い年代が揃って毎日交代で、まあ、当たり前なんですけど365日休みなく動物たちのお世話をしております。
確かにね、鳥さんも動物さんも土曜も日曜もないですからね。
そうですね。
まあ、大変な仕事なんだろうなと思いますけれども、はいはい、今からですね人と鳥たちとのエピソードをお伺いしていきたいと思います。はい、高山さんのどんなお話が印象に残ってらっしゃいます？
はい、そうですね、まあ、鳥類センターにいる動物たちは、まあ、人間と同じように個性が豊かで、いろんな飼育員とのお話があります。
うん、
まずアムロといいます、はい、人工飼育で育ったオスのケープペンギンがいるんですが、親代わりとなって世話をしていた飼育員が今もいるんですけど、
うん、
まあ、部屋の掃除にやってくると、まあ、そばに寄ってきてですね、遊ぼうよと離れないんですね。で交代勤務なのでいろんな飼育員が来るんですけど、まあ、その人が勤務の時だけはいつもべったりひっついてきてですね、私も掃除をされてるところをたまに見るんですけど、まあ、毎回掃除なのに進まなくてですね、大変そうだなと思ってます。
ああ、なるほどね。はい、アムロっていうね、はい、ガンダムに乗ってる人みたいですけどですね
、はい、
親父もぶたれたことないのにみたいなそういうことは言わないと思いますが、まあそういう甘えん坊なペンギンなんか可愛いですよね。
そうですね、
なんか和みますよね。一方ですね、最近テレビ番組でよく取り上げられている危険な鳥というのもいるそうですね。
はい、世界で一番危険な鳥と言われているヒクイドリがいます。インドネシアとか、まあ、オーストラリアが原産で、うん、体長が170センチメートルぐらいですね。
はい、
あと体重が約50キログラム、
まあまあ重いですね。
はい、でダチョウの3分の2ぐらいの大きさの飛べない鳥なんですけど、まあ、強い足の力で時速50キロで走ることができると言われてます。
車並み、
はい、車並みですね。
は
い、
うん、
それからですね、人に危害を加える恐れのある特定動物というのに実は指定されてるんですね。ですので飼育するには自治体の許可が必要になってきます、うん、はい。で合わせてケージは二重扉にしないといけないですし、脱走に備えて体にマイクロチップを埋めてるんですよ。
いやすごいですね、その特定動物というのがすごい、なんかちょっと危険な感じもしますけど、はい、でマイクロチップを埋めてるっていうのは、まあ、毎回言いますけどジュラシックパークリアルだなっていうね、
はいはい、で顔はですね、まあ、鮮やかな青と首から垂れる鮮やかな赤の肉だれ、
あれ肉だれっていうんですね、
はい、そうですね、すごく鮮やかで綺麗です、うん、はい、で大きなトサカ、そして足には鋭い爪を持っていまして、まあ、見た目はまるで恐竜です。
はいはい、出たけど、
はい、はいはい、で実はですね比較的おとなしい性格なんですけど、はい、それでも、まあ、油断して危害を加えられることがないように、まあ、機嫌が悪い時には飼育を後回しにしたりとか、餌を食べている隙を見て庁舎に入ったり、まあ、飼育員さんは常に動きを観察しながら距離を取っています。でテレビでよく紹介されるんですが、まあ、どういうわけか特定の人だけに泣いたりフェンス越しですが体当たりして威嚇をするんですよね。
ああなかなかちょっと怖いけど面白そうなっていう、はい、ね、テレビ見て来園される方も多くて
多いです、
人気が高くなってるんじゃないですかね、
はい、
名前は低い鳥けども高い人気というね後がよろしいようでみたいな、ちなみにですねダチョウとかエミューとか低い鳥とかが、こう固まって展示されていたり、鳥同士 の相性なんかも あるんでしょうか。
はい、そうですね、まず見る方が、観察しやすいように例えば、早鳥類、
早鳥に走る鳥、
はい、そうですね、今言った低い鳥とか、はい、飛べない鳥ですね、はい、早鳥類とかあと水鳥類ですね、うん、あとフクロウなどの猛禽類、はい、こういった、
ね、これもね、
うん、そうです、そういった種類別にまとまったエリアで展示するようにしています。で人間同士で、まあ、反りが合わない人がいるのと同じでですね、同じ動物種類同士でも相性があって、まあ、例えば、まあ、強いものが弱いものを攻撃するなどの闘争が起こることもあります、まあ、そんな時は別の場所で飼育をしたり、まあ、時には他の園にですね引っ越してもらったりすることもあります、
うんうん、まあ、鳥の気持ちになって展示をなさっていると、まあ、そんな飼育員さんたちのですね愛を一身に受けて長生きした鳥がいてなんか話題になりましたよね。
はい、東京オリンピックの年、まあ、1964年なんですけどこの時にやってきて2010年まで実に46年間も暮らした国内最長飼育の大最長のカンタです。人間の年齢に換算すると120歳以上と考えられてます、
うん、
はい、東南アジア原産の大型の鳥で頭は黄色のヘルメットのような形をした角と大きな黄色いくちばしがとってもおしゃれでした。
なるほどね、最長飼育で大最長っていう確かゲートをくぐってすぐのところになんかゲージがあったと覚えてますけどね。
さすがですね、はい、私でもわからないことをご存知という、はい、そうですね、私がですね実は幼稚園の頃、
はい
はい、鳥類センターで描いたカンタの絵が残ってるんですね。
素晴らしい、
はい、で約20年ぶりの再会になったわけなんですが、まあ、飼育員という形で対面することになるとは思いもよらなくって、まあ、何か運命的なものを感じていました。でもまあ現実ではそうドラマチックなものではなくて、まあ、新人時代に頭をつつかれて軽く血を流したこともありました
怖い、
はい、今では笑い話なんですけれども、
ね、はい、なかなかですね面白いお話ばっかりで話はつきませんけれども今日も時間が来てしまいました。気持ちがあったかくなるような飼育員さんたちと鳥たちのお話を伺ってきました。高山さん貴重なお話をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回は希少動物の秘密というテーマでお送りします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今 週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。